藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、今日は140回になります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
では早速今日の質問に入っていきたいと思います。今日はですね、30代の男性の方から質問をいただいています。よく仕事の生産性や効率性を上げるべきだということを耳にしますが、具体的にはどのようなことを意識すればいいでしょうか。製造業などの業種であれば比較的分かりやすいと思うのですが、製造業以外の業種などでもサービス業などの場合でも生産性を上げることはできるんでしょうか。まあ、製造業でもいいのですが、その他の業種でも使える生産性アップの方法があれば教えていただきたいのですが、よろしくお願いしますというご質問なんですが。
はい。内部プロセスってやつですね。
はい。
まあ、日本コンサルタント協会ね、私が所属しているような、
はい、
マーケット系のグリッドって呼んでますけど、12グリッドって呼んでますけど、
はい、
マーケティング売上作る活動、はい、それから人材育成、
はい、
それから内部のプロセス、
はい、
内部の仕組みみたいなとこね、
うん、
それから財務ですね、
はい、
その4つでそれぞれ戦略戦術運営管理ってありますね。それ12グリッドって呼んでますけど、
はい、
ここはね意外に手伝ったりとかしてるんですけど。
あ、そうなんですね、うん。
2つのパターンがありまして、
はい、
そもそもビジネスモデルを変化しなければいけないっていう、それはもう内部プロセスの戦略ですけどね。
うん、
もう陳腐化してきてるじゃないですか。
そうですね、はい、
で、そのビジネスモデルを支えるための、ね、これ USP マーケティングにもつながってくるんだけど、核となっているね、プロセス、コアプロセスなんて言ってますけど、
はい、
そこを開発したりだとか育成しないと強い主張ができないので、そういう関わり方もしていたりとかするんですよね。で、今日の質問はそこの内部プロセスのところの効率化なので、
はいはい、
今現状を見た上で、ね、どうやったら生産性が上がるかっていうのは、生産性を上げるっていうのは、ね、簡単ですけど時間とか手数を、ね、減らすわけじゃないですか、
はい、
効率よくやれってことですよね。
そうですね。
同じ、例えば生産するものがあったとしたならば、ってことは、実際コンサル現場でやらさせてもらってるのは、こういう方法があるんですけど、まあ、ちなみにその内部プロセスですね、
はい、
すごい生産性を下げてる、
下げてる、
うん、時間があるんですけど、
はい、
なんだと思います？
これ
私の現場の中での感覚ですよ。
生産性というとやはりね、トヨタさんっていうイメージが強いですけど、
うん、
まあ、私も詳しくは知らないんですが、トヨタ生産方式の一番こうとにかく移動距離を短くするっていうことが非常に印象に残ってるんですけど、うん、
あ、なるほどですね、
まあ、
移動距離ね、
生産、
まあ、工場の
工場にフォーカスした、ね、トヨタさんなんでね、うん、そうあれ
そうですよね。
それをもうものすごくもう右から左に動かすのでも 2,3 歩歩くのでも1歩にするとか、1歩だったら半歩にするとか、
ビデオを撮ってね、
そこをもうものすごく徹底してやってるんで、それすごいなと思いましたけど、
そうですよね、うん、そうですよね。もちろん工場とかだとそういうそれの積み重ねがすごい生産性に関わってくるので、はい、まあね、トヨタさんのそのコストパフォーマンスの良さっていうのはそれの膨大な人数と、
そうですね、
細かいそういったね、改善、まあ、それ改善ですけどね、はい、積み重ねで競争優位性を発揮してるんだと思うんですけどね、はい、 まあ、もうちょっと一般的な中小企業ではねの現場でよく起こってるのはね、あのね、サーチコストなんですよ。
あ、物を探す、
情報を探すコスト、
は
あ
は
あ、あれ時間がかかってるんですわ。結構時間かかってる、無駄が多いってことね。で、まあ、今言ったようにその動きももちろんそうなんですけど、
はい、
情報をね、共有っていうのができてないケースがほとんどですね、
は
い、多いです。
まあ、確かにそうかもわかんないですね。
じゃあまず大きな視点で考えていった時に、あの実際に現場でやってるのはあの、ね、まずフローチャートっていうとなんかあの大げさなんですけど、
はい、
きちっとしたものを書かなくてもいいんですけど、
はい、
やっぱね、人っていうのと業務、
はい、
仕事の流れをね、あの三角の図でも何でもいいんですよ、流れを書くんですよ。
はあはあ、
まあ、こんなのルールはないんですけど、
はい、
やっぱ流れを全体を書いてみて、
うん、
A さん B さん C さんっていうかこの部署で、どういう仕事が流れ、例えば最初、注文を受けて、何々をしているとか、でこの指示を他の部署にしている、手配をしているとか、そんなレベルでいいのでホワイトボードに書くんですよ。
はは、
まず、人の流れだとか動きだとか、どんな、まあ、それちゃんとフローチャートの書き方あるんですけど、
はい、
そんなの どうでもよくて、
はい、
まず書いてみる、
はい、
で何をやっていただきたいかっていうと全体を俯瞰するってことなんですよ。でそこで質問していただきたいのはこの中で、
はい、
まさにこれトヨタの改善の、あの言葉なんですけど、
はい、
無駄、無駄、無理はないかっていう質問をするんですよ。
お、
無駄、無駄、無理、さっきのも無駄をなくすわけですよ。無駄、だから無駄っていうのは繰り返しやっちゃってることってまずないかっていうことですよね。これって二重になってるじゃないと、
A さんがやって B さんがやってると、
でこれを一つにまとめないのとかさ、例えば実際私が現場でアドバイスしたのは、
はい、
これって何回もこの書類って書き直して書いてるよねって、これじゃあ、これはまあ大きな視点で言えば IT を導入して一元管理する、
はい、
さっき言った情報をあの共有するっていう、
はい、
サーチコストっていうのを減らすっていうのね、
はい、
すごく大事なんですけど、まあ、ちょっとそんなこと、まあ、投資がかかるので、
はい、
そんなことしなくても、
はい、
カーボンコピーできるそのように1枚やって、これはじゃあどこの方の部署用とかそういう工夫だけでも随分それって手間暇、まあ、ね、
うん、
ね、減るんじゃないの、
うん、
まあ、そういうのを全体を俯瞰した上でそういう適切な質問をしてブレストやらないと出ないんですよ。
まあ、確かにそうやって図にして、まあ、いわゆる見える化をしないと分かんないですもんね、
うん、そうなんです、
流れが、
はい、でそうやっていろんな人の部署ので現場の方でも中には思ってる人もいるわけですよ。
ああ、これ無駄だな、
これってなんか、
うん、
容量悪くないとか、アイデアを持ってらっしゃる方もいると思うんですよ、
はい、
そういうのを出せる環境っていうのを作って、
うん、
じゃあ具体的にはあこれそうだよねって複数出てきたら、はい、皆さんの意見で出てきたよねっていう形でアクションプランに落として、じゃあこういう風にしてみたらって言ってアイデアを出して、でそれを実際行動を管理していく、まあ、いわゆる PDCA っていうやつですけど、それをくるくるくるくる回していくと、それが基本です。
なるほど、
うん、
はい、
結構効率ができますよそれで。
ああそうですか、
うん、いっぱい出てきますからそれ、情報の共有っていう意味でもね、今いっぱい言う、ね、無料 の IT ツールも出てるじゃないですか、
はい、
そういったものでやることによってなんていうのかな、みんなが情報共有できたりとかして、さっきのサーチコストっていうのが下がったりとかするので、そういう視点で関わることが多いです。
なるほど、
そういうの積み重ねが生産効率を上げることなの で絶対人が絡んでくることですから、
はい、
だから無駄と無ら無理っていうのがないかどうかっていうところね、いう質問をしていくっていうのが大事です、
ね、無駄、無ら、無理ですね、
う
ん、
そうです、
無駄っていうのはこう業務の偏りとか、
そう、
まあ、そういうことがないかとかいうことですね、確かに無駄っていうことで言うとなんか考えやすい気がするんですけど、無駄っていうのはあまり意識しないと意識がいかないような感じがしますね。
そうですね、無駄もでも常にそれが当たり前ってなってると、一旦俯瞰してみないと 無駄なことをね、うん、結構やってるんですよ、うん、2回も3回も、まあ、
最初からこうやってるからみたいな。
例えばうちも実際ね、うん、弊社も CRM ってね、ええ、あの IT を導入したんですけど、はい、もともと私もそういう導入のお手伝いをしていたこともあったので、
はい、
何をやったかっていうと、
はい、
メールの書くっていうのは同じことを結構繰り返してるんですよ。
あ、確かに、はい、
そういう IT で差し込みをできるようなってそんなに難しくないんですよ。
うん、
ね、斉藤事務機斉藤様へって言って差し込むっていうのは、うん、テンプレート化ってしておくんですよね。
うん、
で全ての業務フローを、ちゃんとこういう流れだよねっていうふうに書き出して、うん、設計図書いて、うん、そこに対するトゥードゥ何をしてるかっていうのを全部書き出して、うん、トゥードゥも全部選択できるように IT ソフトでやって、
はい、
でそこに対して付随できるその時にどういうメールを打ってるかっていうのを、うん、テンプレート化したんですよ全部。
あ、
そうするともう定型フォーマットが出て、うん、斉藤さんに、本当に伝えたいとこだけ本文だけババって書くわけだから、
はい、
全部そうなっていくとね、うん、恐ろしく生産性上がったんですよ。
あ、そうですか、
はい。
まあ、ものすごく簡単に言うと年賀状でこう印刷をして、
はい、
その人に一言こう書く、まあ、こういうイメージっていうことですよね。
でそう業務の状態でトゥードゥーに応じて、
はい、
例えばじゃあホームページの制作業をやっ昔やってたんですけど、
はい、
デザインの初期提案ですっていう文章も毎回定型なんですよ。
うん、まあそりゃそうですよね。
でミスも減るんですよ。
うん、
ね、よくミッシーっていうねマッキンゼーさんが、まあ、使うやつ、ミスとかダフリとか漏れって言います。
うん、
ダフリ、漏れ、ミス、これもまあ無駄とか無理っていうのに関連してきますけど、
はい、
それも減らせれるわけ、
うん、
ダフリとか漏れだね。でそのテンプレートをずっと打ち込んでってメールでやっていけば業務フローミスも確認もでき、ね、
うん、
できて、なんていうのかな、業務の標準化になるわけなんですよ、
うん、
教育にも実はなったりとかするんですよね。
あ、うん、なるほどですね。
そういうことをすることがすごく、うん、効率、生産効率性が上がる、
うん、
ってことは分かってます、
うん、
ただ重いけどねそこの仕事をやるのことですIT を導入になるとまたさらに重いので、
うん
うん、今のところ私も触ってませんけ ど、
なるほど、
ね、アドバイスレベルしかしませんけど、あ、うん、まあ、そういう専門家がいますんで、
うん、
そういう人を紹介したりとかしてますけどね、
うん、なるほど、
うん、そういうの積み重ねで生産効率は、上がりますね、
うん。
実際私がウェブ制作会社でね、
ええ、
やった時の生産効率上がった印象、まあ、感覚値ですけどね、
はい、
かかってた時間は相当減らしたと思いますよ。
うーん、
感覚値でしかないです、まあ、しっかりと測ったわけでもないですけど、
はい、
もうね、5分の1、20% の、ね、簡単にできると減らせると思います。
あ、2割ぐらい
は余裕で減らせれますね。
あ、うん、なるほどですね、うん、
本当に無駄が多いとこだったならば、うん、半分にできると思います。半分以下に、
うん、
それぐらい無駄が無駄無理っていうのは、
うん、
眠ってます企業には、うん、はい、そこをやっつけるっていう、まあ、地味なコンサルティングっていうのも、まあ、時たまお手伝いするんですけどできますよ、
うん、
あてかすごい村なんていうのかな、従業員さんが生き生きしますよね。
あ、なるほどですね、うん、
なんかヒーヒーってなんかすごい遅くまで働いてるんだけど、
うんうんう
ん、なんかそれすごいね、もちろん一生懸命やってくれてるんだけど、もっとね、本来使うべきところに使いたいじゃないですか、
うん、
うん、ないしは従業員さんであれば早く変えてもらうとかね、
うん、
できっちりやって、短い時間になるけどもクオリティは上がるってことは、上げるってことは十分できると思うんですよ、うん、
なるほどですね、うん、まあ、その一つの例が分かりやすく言うと、メールのテンプレートかなんかもそうだ
という
、
ね、まあ、それは分かりやすい例ね、うん、
なるほどですね、
それだけじゃないと思いますけどね、
はい、
うん、
うん、
さっき人の動きだとかそもそも人の組み合わせの問題だとかいろいろ出てきますんで、
うん、
人が付随してくるから、
うん、
うん、
まあ、そういうのを、まあ、まずは見える化というかホワイトボードとかそういう風にこう書き出してみるということですね。
そうですね、そういうところにフォーカスしたブレインストーミングっていうのをアイデアを出せっていう環境作りっていうのはやるといいですよね、
うんうん、あ、確かに生産現場だとやられるんでしょうけど、一般のオフィスとか会社でそういうことってなかなかされてるところが少ないように思いますね。
そうですね、 それで新たなことをやっていくとどんどんどんどんそういうのが蓄積されていくわけだから、無駄無駄無理のある中で、さらにそれがどんどんどんどん乗っかっていくと、どんどんどんどんその無駄無駄無理っていうのが増幅していくわけなんですよ。
これはでかいですね、その積み重ねってい
うのは。大きいですよ、はい、その蓄積が、
まあ、まさにあのトヨタさんの改善ではないですけれども
ね、
そうどんどんどんどんやっていくと、その積み重ねでものすごくまあ大きな差になる、
すごいと思いますよ、はい。
じゃあまずは加藤さんがおっしゃるように、その業務の見える化、ある業務があると、まあ、どういう流れになっているのかって、業務の流れと人は誰が担当するのかというようなことを、まず手書きでも何でもいいから、ちょっと紙とかホワイトボードとかに書いてみる、起こしてみるということですね。
そうですね。
でその中で、まあ、ブレインストーミング的に皆さんで意見をこう出し合ってみるっていうのが非常にいいんじゃないかということですね。
いいと思います。
はい、わかりました。じゃあ加藤さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。